耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
皆様こんにちは。いつものように1時を回りますと、関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室の学生たちの作った番組をお届けしています。現在はですね、3年生の番組ということで、いろいろな方々の取材を通して自分の、コメントを作っています。今日もこの方に来ていただいてます。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部山中研究室の磯江源です。
はい、今回はどのような、震災後のそれぞれのお話ということでしょう。
はい、今回私は、震災それぞれの奇跡、震災後それぞれの奇跡というテーマのもとに、為岡さんという建設業の瓦屋として働いている方が震災を通じて感じたボランティアの大切さや人と人とのつながりの大切さについて、また震災を知らない世代に伝えていく大切さについて発表します。それではお聞きください。
こんにちは。関西学院大学総合政策学部山中ゼミの磯江源です。皆さんは1995年1月17日に起こった阪神淡路大震災を覚えていますか？私は震災があった年、スペインに住んでいました。その悲惨さや騒動を親戚を通し、間接的に両親から知らされました。幼かった私は事情を理解していなく、記憶に残っていません。なので正直震災に対してこれまであまり考えてきませんでした。震災について被災者の声を聞いたのは今回が初めてです。私は今回、震災後15年をどのように生きてきたかというテーマで、建設業の瓦屋として働き、震災後に消防団に入団された為岡努さんという方に取材をさせていただきました。為岡さんは奥さんと母親と共に暮らしており、現在は消防団の隊長を務めています。またボランティア活動にも積極的に参加し、多くの人たちのために自分のできることを常に考えながら生活をしているという印象を受けました。為岡さんの話を聞いているときに一番心に残ったことは、被災者の中でも自分はまだマシだった、震災によって亡くなられた方もたくさんいる中で自分は生きているということを実感し、どんなに大変な状況であったとしても前向きに仕事に取り組めたとお話ししてくださったことです。私はこの番組を通し、為岡さんの体験とともに震災について知らない世代に震災の事実やボランティアに対する為岡さんの思いを伝えていきたいと思っています。ドンという衝撃とともに家にダンプカーでもぶつかったような音が鳴り、その後上下に揺れ、タンス、襖が落ち、窓が外れ、家の中が荒れ果てました。外に出ると家が崩れた後の土臭い匂いが長田の街を覆い尽くしました。水や電気、電話も使えない状況、その中で無線を使い震災によるダメージを聞き、唖然としたそうです。まずは私が一番衝撃的だった部分のインタビューをお聞きください。
スキーがよく行ってましたから、スキーのアマチュア無線の電源を入れた瞬間に、どこどこの阪神高速が倒れてる情報が入ったんですよ。
阪神高速
が倒れてるという、はい、ものすごいことが起こったんだなというのはその時初めて。
でも電話はもちろん
電話は繋がらなかったね、電気は来てないし、
はい、携帯もとかも全然
携帯も聞かなかったですよね。僕も携帯持ってたけど携帯全然もう、
あ、そうなんですか。
プープープーだけですわ。
このように為岡さんを含め多くの方々が震災によって大きなダメージを受けました。近隣の家にも火が昇り、母親が家の片付けをしている間に自転車で永田高校の近辺に住んでいる姉の家へ向かった時、高取の商店街でも多くの家が崩れ燃えているのを目の当たりにしたそうです。また商店街の大正筋が3日間も燃え続けたそうです。次に、震災が起きたことによって住民の間に火の恐怖が広がり始めました。4日目に消防車が来るまでに多くの家や建物から火が出て火災が相次ぎました。それに気づいた為岡さんは町の男性の方を集め夜の警備をすることを思いつき、約1週間の期間交代で回りました。またそれと同時に胸の痛む話ですが、町の騒動を利用した窃盗団により家財道具が盗まれたりしたことも目撃したそうです。その夜景についてのお話をしていただきました。
日が怖いということで、はい、うちの町内をあの男の人みんな集めて、夜景をしようと。夜景夜に回る。
ああなるほど。あ
夜景をするということで、
はい、
でなぜかというと、あの他の家で家が傾くとドアが鍵ができない、傾いたからね、
はい
はい、
そうですね。
ほんなら開けたままなる、火災道具がそのまま残ってる。で夜になると、車が来て火災道具を出しとるんですよ、
はい、
聞いたら、いや身内のもんですよ、で出しとるんです、
はい、
でしばらくするとそっから火が出た、
はい、
だから身内のもんじゃないのね、窃盗団かな、そんなのね。あ
そうなんですか。
それをなくすために火をつけて逃げようわけですね。だからそれを感じて地域の人で火が出んようにみんなでうちの町だけで守りましょうということで、夜景をずっと回るようにしたの。約1週間順番にね決めて、
はい、為岡さんは町の住民とともに協力しできるだけの警備に努めました。私はこの話を聞き、町の方々と協力してこういった被害を乗り越えてきたんだなと思いました。